ガラティア信徒の手紙4章の8節からちょっと途中なんですけれども15節というところで区切ってあります。あなた方、これガラティアの信徒の人たちということですね。ガラティアっていうのはどこら辺の人なのかっていうことは、これ前にも見てもらったと思います。でこれはこの巻末の地図でもう一度見てもらっても分かりますが、巻末の地図では例えば9番の地図が分かりやすいと思います。8番か9番、9番の地図にあるように、今のトルコ半島の中心のあたりをガラティアと書いてありますね。文字はこのあたり全体をガラティア地方と言ってたわけですね。トルコとガラティアってあんまり結びつかないと思いますけれども、トルコっていう国はずっと後になってできた国で、このあたりをですね、このトルコ半島の中央部のこの一帯をガラティア地方というふうに出たわけです。そこにパウロが行って、そしてキリストを信じるようになった人たちが多く生じたということだったんですね。でそこの人たちに宛てたこう手紙ということです。そのことをまずですね、だからここは当然ですね、さっきもちょっと触れられたように、ここであるようにこの旧約聖書なんて全然知らなかったわけですね。でこの今日の初めのところにあるように、本当の神様、唯一の神様を知らないで神々、いろいろなこの人間ですね、人間とかやはり神話上の神々、これはローマやギリシャにはいろんな神々がおった、ギリシャローマ神話という本があるようにですね、どこから先か物語なのか、どこまで本当のことも入ってるのか、全くわからないようなですね、神々であっても人間を誘惑したりですね、悪いことしたり、そういうふうなのがいっぱい書いてあります。そういうふうに神々に仕えて奴隷のようになっていたと、そういうことでですね、このことは今と関係がないことではなくて、特に日本では今も至るところで生きている状態です。本当の神様を知らないでというわけですね。いろいろな神々に仕えておると。でこういう状態では、また別のところではどういうふうに言われているかっていうと、エペソの2章の最初にも書いてありますね。前の状態、エペソの2章のすぐ近く353ページですね。エペソ信徒の手紙の2章の1節からにも書いてあります。あなた方は以前は自分の過ちや罪のために死んでいた。でその後、この世を支配するさまざまな霊的なものに従わされていたんだと。こういうふうにですね、ここでもほとんど同じようなことが書いてあります。でそのようにですね、全く別のさまざまな霊的な力に動かされておったのを、そこから引っ張り出してもらったんだと。それでここではです、死んでいたとまで言っているんですね。あなた方はみんな霊的に神様から見るとですね、本当の神様を知らない、本当に命を知らなくて、さまざまな他の人間的なもの、間違ったもの、あるいはサタンのようなものに引っ張られて支配されていたんだから、実はそれは死んでいたのだ。その死んでいたと私たちを救い出してくれたというのが、このエペソの2章の4節のところにも5節にも書いてあります。そういうことを愛だって言ってるわけですね。もう死んでいた、それを引っ張り出してくださった、そこに愛があるというわけです。そういうふうにですね、今日のところと 同じようなことを、まあ、今日の最初のところでは言ってるんですね。元のところに帰ります。で、さっきのエペソでもですね、しかしその中で神が愛してくださって救い出したように、しかし今は神を知ってるんだと。でそれを言い直して、神に知られている、神様に知ってもらっているとい こう受け身の形に言い直しているんですね。でこのことは考えていますと、神様が全てを愛のゆえにしてくださっているということを見たら、いろんなことを私たちがしているんだというよりも、する力を与えられている、あるいは何かを知っている、あるいはその知識を知らされたということで、みんなこう受け身になるということなんですね。自分の力で今まで生きてきたというのが本当の神様を知らない考え方からはそういうふうに言うわけです。自分の力で生きてきた、けれどもですね、そもそも生まれた時に親がですね、出してくれてですね、ミルクを飲ませてくれなかった、そのままほっといたらすぐに死んでるわけです。自分の力で赤ちゃんが生きることは絶対できないわけですね。そういうことを考えてもすぐに分かるわけで、私たちが今おるのはですね、自分の力なんかでずっと生きられるものではないわけです。必ず他のいろんな人たち、数えきれない人たちの力、助けで、その背後に神様がおられる、まあ、これは当然ですね。もう少し考えたら分かるんだけど、そんなことをもあんまり考えない、私たちが毎日食べている食物にしても、この衣服にしても、家にしても、あるいは車やバスさん、みんなですね、他の人がいろいろ作ってるわけです。仕事で一生懸命考えたり、そんなの全部自分の力でやったら誰もいないはずなのにですね、それがなかったら私たちもどこも行けない、服屋もないわけです、ですね、食べ物もない、食べ物一体誰が作ってるのか、これはたくさんの人たちがどこかで、あるいは特に今だ外国ででも作ってる、それを持ってきて輸入する、この輸入する船をも誰かが運転して、誰かが作って、そこの船の運転のための石油もまた遠いところからそれを掘り出して、もう本当にたくさんの人たちの無数のそういう力によって、私たちは普通に考えてもそうなるんですね。そういうのを与えられて生きているということに過ぎないわけです。だからそれを神様がですね、何かの目的を持って取り去ろうと思ったら、途端に私たちはほとんどできなくなってきます。私なんかでも途中で交通事故で一瞬あったら高速道路とたくさんあってますけど、そしたらもう全てはできなくなります。もう寝たきりみたいになるかもしれないと、そういうことでなくても、これは皆さん知らない人、今鳴いてる鳥分かりますか？今鳴いてるあれはモズですね。よく歌ってるモズの恋を聞きましたかっていう歌ありますよね。だから聞いたことがあって歌っててもあんまりピンとこないと思います。あれがモズの声ですね。この集会してる近くであんまり泣いてくれないんです。今日はちょっと特別に泣いてるんですのでですね、形も綺麗な色合いがあります。秋の象徴としてですね、鳥、こういう街の中なんですけど、本当はあんまり来ないんですね。ちょっと横道ですけど、これは後から行ったんでは聞いたかなと思う人必ずおるので、今行ってこないと例外というんですね。いつも歌ってる歌ですのでね、モズの声聞きましたか、秋っていうことでですね、はいはい、まあ、それはちょっと今週で聖書の話するとこんなモズの声聞きましたかなんていうことはまずありえないんですけど、まあ今日特別ですねまあそういうことで、自然というものをの純粋さっていうものをここに言うようなもろもろ汚れた霊力ではないところからですね、引き離してくれるためにも自然というものを、こう清いものも神様は作ってくれているというところありますね。知られているっていうことですけれども、他のこともいろいろ考えていますと、今言ったようにみんなですね、与えられているということです。それから霊的な方面、今言ったのはですね、目に見える方面ですね、こういったものとか車とか家とか衣服とか食べ物とで、目に見えないものも考えていますと、さっきやったようにですね、本当は死んでいたようなもの、 死んでいたもののようなところに一方的に与えてくださった、与えられたものというわけですね。で、救い出されたもの、そういう意味でみんな受け身ということなんです。そういう受け身っていうことをですね、万事強調するっていうこともあって、私たちはまず神様が愛されているもの、それを知った上で神をまず愛しようと。それから私たちはですね、また祈られているものでもある、愛されているっていうことはまた祈られてもおるものでもある、ここにおられる方々はですね、折に触れここの誰かがこの誰かをまた祈って覚えて祈っているはずなんですね。そういう意味ではいつも祈られているものでもあるんです。だからそれを思ったら祈ろうという気持ちもだ。で、祈りの友の、標語のようなものは祈られ祈る祈りの友っていう言葉があります。そういうふうに神様を知ってるんだ、その前に神様が知られてる、知ってくださったと、それで私たちも神様を知るようになったという、そういう思いをここでこういうふうに表しておるということです。このこともですね、聖書の内容にしてもですね、努力しても努力してもわからない、これはほとんどの人です。読んでも読んでもわからないから、聖書はほとんどの日本人は読もうとしない。売れることは売れるんですね。これは教育も発達しているもんだから、なんか有名だから、読んでみようと、それだけのお金も十分いくらでもある。だけど売れる量は多いんですね、日本は。これ全然この 1% 枠から 1% 枠から超えることはできないと。そこら辺はとても不思議なようなことです。他の国と比べると全く大きな違いがあるわけですから、これもですね、神様から知らせてもらった。そして私も分かるようになったんです。私の場合なんかも特にそうだったんですね。神様やら聖書のことを知りたいと全然思ってなかったんですね。そんなことを大きな世界やら全然知らなかったから、知らないから全然求めてもいなかったわけですけれども、神様から一方的に知らされた。ここにもこういう受け身っていうことから出発してるんですね。知らされたと。ここではですね、そういうことであるのにですね、ここでのこの今日の内容のところはですね、そういうふうに福音を知らされている、しかも受け取ったのにですね、どうして逆戻りするのかっていうことなんです。逆戻り、別の方向へ U ターンをする、これはこれも一種の方向転換なんですね。エピストレフォーっていうことはよく使うんです。方向を転換するですね。メタノエオっていう、それも理性的転換なんですけど、エピストレフォー、これは方向を転換する。神様の方向へと向いておったはずなのにですね、ユダヤ教的な古いものに方向転換をする。神様向かってた、それが、それはユダヤ人からキリスト者になった人たちがおったんですね。その人たちが来て、あなた方はキリストイエス様、イエスを救い主と信じるのは、これも大切だと、それは丸だといいと。けれどもですね、これはキリストはユダヤ人から来た救い主だから、ユダヤ人の規則も守らないといけないんだと、旧約聖書っていうのがあるんだと。この時にまだ聖書っていうのは旧約聖書だけだったんです。だからあなた方は旧約聖書を知らないだろうと、自分たちは知ってるんだと、昔からモーセから受け継いだ、ここにはっきりと書いてることを守らなかったらイエスを救いに死んだだけでダメなんだと、そういうふうに説得をされて言われてですね、そうしてこの日、特に土曜日の安息日ということ、それから新月、新月初めて月影を見始めた時、これをですね、いろいろな国で、この記念をする、お祝いする、月が見始めたということですね。そういうことで、新月の時にはですね、とても重要な祝いの祭りとしてですね、旧約聖書にも書いてあるんですね、新月祭という。今の私たちは全然そんなことはないですけれども、そういうこととか、この季節っていうのは、これはですね、この前の少し季節ごとにある祭り、これは杉越の祭りも、これは春の祭りでもあるんですね。それから杉越の祭りの少し後からですね、 50日祭って言ったんです。50日経ってから祝う。これはこの前の夕拝でちょっと詳しくそこのところ学んだばかりなんですけれども、50日、これをギリシャ語でペンテコステというわけです。50日経ってからですね、大麦の収穫、初めて収穫したものを神様に捧げるですね、収穫が終わった後、それから50日だと今度小麦が収穫が始まると。そういうことでですね、この収穫祭っていうこともあって、それが50日祭だったんです。ペンテコステ、ペンテっていうのは 5という意味なんですね。で50日で、その50日祭の時、それをですね、不思議なことにイエス様も神様を用いて、特別な聖霊を注ぐ時として用いられたということがあったんですね。ペンテコステという名ですけど、だけどもう新約聖書になってから、その日を必ず守れと、そんなことは全部消えたわけです。いつもそれはイエス様を記念する日だということになっていたんですね。そして一つだけ残った、はっきり残ったのが、これがイエスの復活を記念する、それがずっと残ってきたわけです。そしてそれを1週間に1日休む安息日と融合させて、で結局ですね、一つこの聖書の世界で記念祭として残したのが、残っていったのが、これが復活を記念する、それがこの今の日曜日の主の日として、主の日って主が復活された日ということですね、記念日として続いてきたわけです。でその後ですね、イエス様誕生の時もということで、ローマ帝国では12月の終わり、当時の時にこれが太陽にだんだん強くなるというんで、太陽の光、太陽を神様として祀るのがあってですね、それをですね、キリスト教的に内容を変えて、正義の太陽、キリストがこの世に来た日を記念するということになって、12月のあの当時の頃をクリスマスとして記念するようになったわけです。だけどこの元の元はですね、そういうふうに復活ということから出発しているということなんです。そういうふうにですね、ここでいろんな日、そういったものを守っているけど、そんなも一切も守らなくてですね、イエス・キリストも受け入れるだけでいいということになっていったわけです。こんなふうにユダヤ人からユダヤ教、旧約聖書を信じていた、神様を信じていた人たちからキリストも受け入れたんだけれども、そのいっぱいくっつけると、そういう人たちがたくさんおったわけです。その中の代表的なものは割礼でもあったんですね。割礼をしなければ救われないとまで言い出したわけです。イエスを救える人、信じている人たちでもそのようにユダヤ人たち、多くの人がおったんですね。間違ってしまうという、でそちらの方向に逆戻りすると、旧約聖書の古い世界に逆戻りするという人たちで、この人たちはそういうふうにですね、本来は旧約聖書を知らなかったんだけど、教え込まれてですね、霊的には逆戻りになる、歴史的には逆戻りっていうわけですね。イエス・キリストの方向に向かっていってるのに、それを旧約の方に逆戻りする。でこういうことを逆戻りするっていうのは、でもですね、私たちも気をつけてないといっぱいあるわけです。信仰がしっかりしていると思っておった人がですね、ある時から逆戻りをしていくっていうのを、私もですね、この徳島でもはっきり見ましたし、県外でも見たし、あちらこちらで知ってきたことです。もうどうしてああいうふうに逆戻りしていったのか、とっても不思議なぐらいです。私が帰ってきた、これ私より15歳ぐらい上だったと思いますけれども、信仰もしっかりしとったように見えた人がですね、途中から全く違った方向に逆戻りしてしまって、全く捨てていったという。それは初め県外の人からもですね、その人から、いやこんなこと私の時で言ったと、びっくりして私にかかってきたということがあって、それで聞いてみると、他の人にもいろいろそんなこと働きかけてるって分かってですね、こんなにそれもはっきりそれは違うということでですね、そういったことを間違って変えないのだったら、これは私の集まりの一員としてはもうこれって思うことはできないということで、言ったことがあります。そういうふうに、県外でもかつては熱心だった人が途中から逆戻りして、キリスト教とか仏教的なも儒教的なんやら分からないような混合宗教みたいに入り込んでですね、そして信仰的な全く分かる少数か分からなくなる、 意味の集会にも全然もうずっと前かも参加しなくて、前は熱心だったんですね。そういうこともある。この点はですね、誰でも気をつけてなければ、年齢がいったらだんだんと経験を生むからしっかりするもんでないんですね。これ非常に生きたものなんですね、信仰っていうのは。だから若い時のこの幼らしい、まあ、情熱熱心っていうものがだんだん年いったらだんだんと薄れてくる人たちも多くおるわけです。形だけ。これはもう無教会でも教会でもどこでも何でもこういうこと起こりうることなんですね。それで聖書の言葉でも、あ、もうこんな知ってると言ってしまったりですね、聖書のことは無限の奥があるからですね、そんなもん知ってるようなことは決して言えないわけなんですね。いくらでも奥があるわけです。神を愛するっていうことだけでも主の祈りっていうのはどこかだけ深いか、ずっと奥も深いわけです。キリがない。そういうことなのに、もう簡単に分かったとか、それから、聖書の内容でないもの、人間の考えを付け足していく、そういうこともあって、でこの前の全国集会でも私もそれを強く感じたことがありました。前もそうですね。そういうこともあったわけです。聖書にはっきり全く書かれてないことを人間の勝手な感情や一時気持ちを付け足してそれを言うと、なんとなく新しそうに思うというかですね、まあ、そういうようなことが確かにあるわけです。イエス様のですね、幼子のような子供のような心、まっすぐ神様を見る、そうしなければ神様の国、神様の目にご支配、神の国に入れない、わからないと言われたことは今も本当にその通りなんですね。頭が良いから、学者だから、知識いっぱいあるから、経験豊かだから、会社や何かの仕事で大きな働きしてるからといって霊的にですねどんどん進んでいくか、そうでないわけです。たくさん本を読んでるからってそうにもならない。かえってそれで惑っていった人もおるわけです。まあ、そういうことでこの逆戻りする、なぜあの無力で頼りにならないしやす別のものに逆戻りしていくのかというこのパウロの言葉ですね、旧説の。そういうことで、かつては熱心だったのにどうしてそのように逆戻りして別のものに熱心になったりするのかっていうこと、これは私たち一人一人にですね神様が語りかけていることでないかと思いますね。若き時に信仰を与えられた、あるいは若きでなくてもある時に信仰を与えられて、与えられたということはそれで石の心がで新しくされたという気持ちを持ったんですけど、その新しくされたがだんだんほっといたらですね古くなってくるわけです。いわばサビがついてくる、まあ、そういうようなことにならないようにっていうのは本当に私たちも日々、だから日々新しくされるっていう言葉をパウロも言っている通りですね。でこのことはですね15節、今日のとかそういうことで両端なってるんですね。15節見たら、あなた方過去に知っていた、この幸福と訳されています。この聖書ではですね幸福というふうな訳語はほとんどないって皆さん知ってる通りです。幸福っていうのは訳語は非常に安っぽく使われるもんだから聖書では使ってないんですね。ここもですね他の訳では幸福なんて訳してないわけです。まあ、この言葉はですね改訳では喜びって訳したり、口語訳では感謝というふうにですね感激って訳したりします。あなた方が味わっていた感激どこに行ったのか、口語訳ではあなた方かつて味わっていた喜びはどこに行ったのかというふうに訳している通りです。幸福っていうこの日本語からこう連想するイメージっていうのはですね、みんな満たせる、お金もあって健康だって家族も良くて職場もあって、そんなみんなそんなが集まってもの幸福って言ってる、そんなことを聖書は約束してないんですよね。信仰もつかそんなことが約束する前こんなことは全く言われてなくて、むしろ逆のことすら約束されてる。信仰を持ったら迫害もされる、苦しいこともあると 神の国に行くには数さざまの苦難も経なければならないとまで言われているもんだから、そういうふうになんか安っぽいですね、子供でも悪人でも誰でもが連想するようなそういう、まあ、浅いですね幸福みたいな言葉をだから訳語としては使わないわけです。でここでマカリスモスっていうこと、マカリスモスという言葉なんですね。これはマカリオイ、これはマカリオスというのは非常に大事なことです。マカリオスということです。ここでマカリスモスという言葉なんですね。マカリオスというのはあの三条の説教で言われているところですね。ああ幸いだ心の貧しい人っていう、その時のこのマカリオス、もともとこれはホメロスなんかの作品で、天上の神々、神様、天上の神様が持っているような私服、私服を表すような言葉としてこのマカリオスが使われていたわけです。でそれを新約聖書では、あ神様からの祝福された喜びっていうことを表す言葉としてマカリオスっていうことを使ったんです。それと関連したことです、マカリスモス。だから最初福音を知った時に本当に幸いだと、霊的な意味でですね、この世で霊的に幸いだと思った。まあ、まあそういう神科学では喜びと訳したりですね、こうやって感激とかも訳したりしますけど、どこ行ったのかって、これも本当に私も感じます。今まで何十年こういろんな人を見てきて、あの時にあんだけ熱心だったのにどこ行ったのかっていう、これ私が学校時代にですね、高校時代教えとった人でも、高校の時に読書家で一生懸命にしとった人たちおるんですよね。それは県外就職してから本当の子にある、一体どこに行ったのか、その熱心っていうのは、みんなそんなもんなくなってしまうという人本当に多いんですね。だからずっとこういうふうな集まりっていうのは参加してなければ大が必ず消えていくんですね。そういう意味でこう2000年あるいは旧約聖書からやったらもう3000年近くもずっとこういう集まりっていうのは非常にこう重要視されてきたわけです。2人3人最小限ですね。でも集まってしたら、あるいはこういう多くの30人でも100人でも、とにかく集まっておるところに一層イエス様がいてくださって、そのイエス様が取りなし力も与えてくださるから、こういう集まりの祝福があると、特別にあるということなんです。でこの熱心がですね、できることなら目までえぐり出して与えようという、さっきもちょっと説明あったように目なんて与えようなんて思うことは私なんか思ったこともないですよね。目を与える、目を取り出すということはこの拷問迫害の時にはあったんですね。こんなひどいことをですね、目までえぐり出すってもう本当に半殺しにするようなことまでキリスト教って迫害の時に行ったこともあるわけです。まあ、でもそのぐらいもうととても大変なことですね。全てを失うっていう、まあそんなことまでしょうというぐらいの熱心がどこ行ったのかと思うぐらいに、別の霊的な力が来たらですね、それが攻撃されると霊的に弱ってしまう、それの落差がすごくあるっていうことですね。あれだけだからこんなにも落ちるのかと、まあそういうことで、この旧約聖書から出たものでもですね、旧約聖書そのものは高いものになっているのに、そこから分かれたもので非常に落ちてしまったのが今のイスラム原理主義なんですね。コーランというのはまさに旧約聖書からいっぱい、大方旧約聖書の本案のようなものです。読んでないかみんなピンとこないと思いますけど、読んだら本当に驚いたんですね。私も初めてずっとこんなにも旧約聖書から分かれたって、まさにそうだった。だけどそれがずっと落ちたら、あのようなひどいこともイスラム教に改宗した、それであのようなことをする集まり行ってしようとしたと、実際に爆破して、あの無差別に国会内に乱入してとかいうですね、もちろんイスラム人は全部決してこんなことではないんですけども、最も落ちたらそこまで行くということでもあるんですね。まあ、そういうふうにこの落ちる世界もどこまででも落ちていくということがあります。逆に高められる世界もどこまででも高く高く上げられていくとですね。 で私たちはですね、気をつけてなければそんなに低いところまで落ちていかないにしてもキリスト教になったりとこれでテロするだなんて誰も世界中思わないわけです。だから良心的なイスラムの人もですねテロというとイスラムということを連想されると非常に迷惑していると困っている人たちもおるわけなんですよね。ですけれども、まあ、こういうふうにですね本当に宗教的なものはオウム真理教もそうでイスラム原理主義なんかの一部の人もそうですけどどこまででも落ちていくどこ行ったのかとああいうことを本当に基本的な人間としてのですね考えや気持ちすら失ってしまったことにまなる、ここでそういうふうに詳しく見ていきますといかに高くまであるいは情熱的に信じたかそれがどんなにまた降りていってしまうのかということを知らされるわけです。でそれでその中に挟んでるのが今日はですねパウロが言ってるこれはここだけ取り出しても重要なことがあるから取り出した13節の頃ですね。そのガラテヤの人たちに福音を伝えたのはですね体が弱くなったこれはどういうことかここではっきり分かりませんがこの時にパウロはガラテヤにあちこちずっとこう行ってた折にですねどうもある種の病気になったとそれで予想していたよりも長くそこで滞在せざるを得なくなったと弱くなったとそれでですね福音を伝えたら一層伝わっていったということ元気のままだったらそのまま通っていくかもしれない。ほとんどあんまり少数の人だったかもしれない。信じた人。でもそこで体が弱くなり、病気になって、そこで滞在せざるを得なくなった。それを神様は用いられて、多くの人たちここにあるように、に伝わっていった。そういう不思議なことが起こったと。それはですね、ここで非常に強い言葉を使ってあの、さっきも言ったように、下げすんだ、意味嫌う。まあ、日本では抱きするってありますね。唾を吐きかけると。抱きすると非常に強い言葉なんです。意味嫌うとここで訳してあります。下げすんだりこの抱きするそのようなまあなんかどういう状態かわからないんですね。なんか見ても気持ちが悪いっていうようななんかがあったのかもしれません。それでもですねこのガラテヤの人たちは霊的に非常に燃えてたので外見ではなくその内にあるものを見たっていうんです。これは私たちもですね年寄ったっていう外見はよくわかるでもいくら老人でも98であれベッドに寝たきの人でもですねその人の霊的なものを見つめることはできるわけですね。外見は置いて例えば全盲の人だったらそうしてるわけだ。休みでは年寄ってヨボヨボになった背が曲がってしまったもう歩くものヨボヨボだそういうことを見ないでやっぱり会話してその人の心をまず見ようとするっていうことはあると思う。あるいは目が見えてたらまずその外見を見てしまうんですね。元気そうにしてるかとかですねまあ、特にこういう傾向は女性は強いかと思うんですね。どういう服を着てどういう色とかどういう髪型してるどうことか、まあ、そういうようにですねこれは誰であってもそういう外見を見てしまうということがあるわけです。まあ、これは万事そういうことですね。立派な家に住んで立派な車に乗っててそれだけなんかあの人は立派な人なんかねと錯覚するような傾向はあるわけです。そういう錯覚をさせないためにはですねなるべく地味な服装をした方がそれはいいっていうことはいいんです。それはそういうことなんですよね。で、心の中を見ることができる人は分かると、まあ、応対してみるとこの人の中身に中にあるものを見て分かる肌で感じるって言いますよね。でここの人ってそうだったって言うんです。外見は本当にこうやっと引くような人であったのにパウロがですね神がそこにしっかり宿っておって働いておると神が見えたイエス・キリストがそこにおってパウロのうちにとどまってそれが働いているというのが見えたっていうわけです。これ実はパウロそうだったからですね。キリストが我が内におる。それからエン・クリストと騎手にあってということをいっぱい使っている。この前近畿集会でも言ったようにですね主にあってキリストにあってっていうのを160回以上も使っている。それをですねガラテヤの人は外見がとっても、まあ、あんまり見たくもないあんまりこう引くようなものであったのにそれを内部に私たちもそういう霊的な力を与えられたらですねそうした外見の中に例えば家柄とかですね、学歴とか経験とかあるいはどこに住んでいたかなんてそんなことは関係なくですねその人の中身霊的な中身を見るそういう目が、まあ、与えられるだろうということなんですね。そういうことでこの福音がここで伝わってとても不思議なことなんですね。病気になって弱って、 これ困ったなと思うときに神様はそれを用いられるということ。こうした弱さに関して前からこれパウロは特に感じていたようですね。だから前の別の地方コリント、これはギリシャの都市です。このガラテは今言った小アジアですけど、アジアですね。これ前に覚えておられると思いますよね。繰り返し弱さということを言っていたところをちょっともう一遍ですね。コリント第二、コリント第二の手紙の11章の終わり頃、11章の30から339ですね。コリント信徒の第二の手紙の11章の30ですね。11章の30からですね、弱さに関わることからを、まあ、誇るっていう、日本語の誇るとまあ違うんです。喜ぶっていう意味がこもっているわけですね。観難をも誇るっていうことは、観難をのも喜ぶと訳されたりするように、でこのこともですね、他の人の弱さ、29節から11の29から、誰かが弱っているなら私は寄らないでいろうか、つまずくなら心燃やさないでいられようかと、共に弱った気持ち、つまずく自分もかえって心を燃やすんだとか言ってですね、それでその後、5節12章の5節見たらですね、12章の5節見ますと、弱さ以外には喜ぶことはない。で実際にこれはリジョイスと訳している、喜ぶという意味をこもっているからです。英語訳の中に重要な訳にはこれリジョイスと訳しています。弱さ以外に喜ぶつもりはない、誇るつもりはない。そしてよく知られているようにこの9節、力は弱さの中で十分表されると、9節ですね、有名な言葉があります。でまさにこういったことが本当に起こったというわけですね。病気になって困ってしまったと、予定が変わってしまったと、目的の最初の予定のところに行けないと、それなのにそれを用いたですね。それでガラテはこんなにですね、手紙を出して、たくさんの人たちが当てて書くぐらいに広まったという、まあこの点はここにおられる方、私も含めてですけど、何らかの弱さがあったから福音が入ってきたと思い出されるんですね。で何らかの弱さがあったから続いておる、元気いっぱい、何も問題はないわ、なんていうふうな人は不思議とあんまり続かない状態があるんです。その点は弱さによって神の力が注がれるから、確かにそういうところがあるんですね。で、いわゆるこの強い人、頭も良くて学歴も見て社会的地位も高くて、そういう人ばっかりいるとどうしても何か不健全なもって競争が起こったりですね、そういう人に自分の人頭を下げたりですね、信仰的霊的な価値でなくてこのような地位に頭を下げると、昔の人牧師までそういうふうな傾向が起こったりすることがあったりしてですね、そういうことで不健全になりがちなんです。私たちも弱さを持っているということはそういう意味で恵みであるということなんですね。集会にもですね、さまざまな問題を抱えている弱い立場の人がおるということは、また全体として恵みになるということが確かにあるということです。まあ、そういうふうに、私たちの予定通りにならないからといって、失望することはないということ、こうあってほしいと誰でも思うですね。あってほしいと思うようになかなかならないんだけど、だからといって失望することはなくて、希望通りにならないところの中に神様はまたそれを用いて、働きをしてくださるということがあるということですね。はい、まあそういったいろいろなこともですね、パウロの手紙を味わうことによって2000年前に福音のために働いた人たちはどんな気持ちで、どれがことが起こったのか、どういうふうに対処していったのかの、その一端をこう2000年後に私たちを受け取る、感じ取ることができるということです。はい、以上です。